マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。それでは先週に引き続きまして、鹿島開発には欠かせないキーマンとなられた鈴木優様をスタジオにお迎えしましてお届けしたいと思います。先週のお話で鹿島には2度いらっしゃって、1度目がその港湾開発に携わられたということで、大阪に戻られた後2回目のこの鹿島でのご活躍ということになるわけなんですが、その時はどのような仕事を、
東京の勤務が入りました。東京でね、広報室っていうのをできたんで、そこの初代室長をやったんです。その後鹿島の副所長で来たんです、もう製鉄所もできてましたしね、割合組織もしっかりしてたし、鹿島運輸なんかもねちゃんと運用してた。もう年もお年だったんで、鹿島運輸に行けという事例が出ましてね、1年ほど専務でいて、あと鹿島運輸の社長は大体5年ぐらいありました。でその後ぐらいからアントラーズの話が出てくるんですよ。
最初に鹿島に来られて、その港湾事業に携わられて一旦離れられましたよね、その間、元鹿島に戻ってくるまでっていうのは大体どれぐらいの期間があったんですか？
15年ぐらいね。
15年ぐらいの間にピヨピヨと生まれた住友金属とか周りの会社が15年の間にも本当に軌道に乗ったということなんですね。
そうですね、住金だけじゃなく鹿島開発のね、石油化学のコンビナートも動き出しましたしね、それから東部地区っていうんですかね、工場もだいぶできましたし、完全に鹿島開発が終わったわけじゃないですけども、だいぶ立地企業が来てましたね、
稼働して、日本でもコンビナートだったり工場地帯というのがあるんですけれども、ここの地で15年ぐらいでそのもう本格稼働 で、ほぼほぼっていうのは意外と早い。工場
は、大体そのぐらいのペースでできていったんですよ。大体製鉄所を中心にしてできるっていうのが一番多かったと思いますけども、鹿島のコンビナートが日本のコンビナートをできるのが最後ですね、これは。日本の経済にとってもまだ右肩上がりやとみんな信じてやってましたから。
じゃあその日本各地にいろいろなコンビナートができて、最終地域がこの鹿島ということだったんで、皆さん他のところでやられた実績とか知恵とかを持ち寄って鹿島開発が集大成みたいな感じだったんですか？
持ち寄ったというほどじゃなくてね、やっぱりこういう開発はね、各会社の仕事は実際は特色がありましてね、鹿島のね特色一つは埋め立て地じゃないということなんです。掘り込み港湾なんです、これはね大きい違いなんですよ、大体埋め立て地なんです。これは非常に鹿島開発の特色ですね。最後のコンビナートだかな、これはね、
でその第二陣で来られて、大体軌道に乗り始めた住友金属さんを中心とした鹿島開発が本格化になるわけですか？
そうですね、住金が出てからねどんどん予想出てきましたから、だから対岸の石油もね大きな船入れるんですよ、
タンカーね、
タンカー入れるんですよ、5万トンぐらいの船が入るような港なんですよ、これ、相当。それでも鹿島はね、聞いたところで地主がねすごい少ない、私が来た時もそう思いました。鹿島の高松地区って言ったかな、この地域、今の製鉄所のある地域はね砂地でしてね、あんまり作物もできなかったし、人口もものすごく少なかった、で私の聞いてる範囲ではね、住金の大体200万坪ぐらいだったんです。土地でね地主の数が、600件ぐらいになった。多いと思うでしょう、ところが日本ではねものすごく少ない。
少ないんだ。
少ないんです。で600件で 600人が住んでるっていうわけじゃないんですよ、もうね、昔からの土地が分かれてね、共有地があったり、もう複雑な格好になってて、
荒れ地だったわけではないんでしょ。
低い松の防砂林っていうのかな、はい、っていうのがあって、はい、作物はピーナッツやったな大体。それでも600件ですよね。公共事業するためにはね相当ね日本は厄介ですね。ずっとその地主の共有地みたいなのもできたり、はい、相続で分割されるじゃないですか、
はいはい、工作放棄地みたいな、
ほったらかしてるでしょ探し回るのも大変だしね
戸籍を追って ね、
だからねその土地の買収なんかも陸地に港を作ったっていうことが出てきて大変だったんですね。
じゃあそういったところでも鹿島開発はかなり大変
だ、かなり大変だったと思いますね。だからね県の人なんかもねもう初めての仕事だからね右往左往してたと思いますね。
そして土地の買収などにもかなり大変な思いをされてアントラーズというワードが出てきますけれども、
は
い、
まあね、それでまあ私の次の人生の仕事みたいになったその鹿島のサッカーの仕事なんですけどね、はい、私はね神戸の中学高校の時もサッカー部に一応在籍してたんです、
はい、在籍、はい、
だからね全然知らんわけじゃない、うん、全然知らんわけじゃないけども、はい、まあ私が鹿島でジーコとサッカーをやってきてこんなサッカーがあるんかというのを感じたのがこの仕事に入り込むきっかけです。62年ぐらいに僕はね鹿島に来てんですわ。それでねその時に水金サッカー団っていうのがあったんですよ。
前身ですね今のね、
今度退任するの鈴木万君なんかねその時の選手ですわ、はい、私が鹿島運輸っていうところへ出向しましてその時に鹿島開発でプロのサッカーチームを作らんかっていう話が出てきたんです。
どっから来たんですか。
これは言うと複雑だからこれ知ってる人ね多分ね10人に聞いたら10人ともね俺がやったこれがやったという人が出てくると思う。
武勇伝でね
こういうものはねうまくいっとね、うん、よく出てくるんですよ。
それはそうですね、
はい、だけど一番のきっかけは鹿島開発で潤いの街づくり運動っていうのが県中心に出てきて、はい、ここに工場はできたけども、うん、潤いの町じゃないから子供はみんな東京へ出ていくわという町だったんですよ、
う
ん
う
ん、
はい、あまり魅力がない町だった
そうそう、
ということですね。
子供たち若い人にとってはね、なんかその違うことしないかんというのの一つで出てきたのが
サッカープ
ロのサッカーチームをどうしたらいいんじゃないかと、うん、実際はね竹内知事がこれ鹿島開発と関係があるんですけども鹿島開発がだいぶできてきた時にね、はい、鹿島から特別会計っていうのがあるんです。そこに、ね、剰余金っていうのがあったんです。でその当時ね現預金でね500億ぐらいあったんです。それがあればね、うん、スタジアムぐらいわけなく作れるわというのもあり、その話とチームは住金が作る、はい、スタジアムは県が作るという話し合いで出来上がったのがあれなんですね、
はい、
で
住
金
の、はい、
うん、そうです。それでサッカーチームを作られないかと、
う
ん、
だからそこがホームということで、まあ、認識をされて県立サッカースタジアム、
ね、それがね、うん、
それが
皆さんはね今ね、うん、ホームタウンとかなんとかっていうのね、はいはいはいはい、ここはホームってあれでしょ。そこはねこの当時ねいい加減になったんですよ。
あ、そうだったんですか、は
い、当時で集まったチーム見てみたら分かりますけどねみんなね五一同州みたいで、だいたいチームは大企業の付属物みたいなばっかりだったから、はいはい、みんな自分の会社のチームやと思ってるからね。で鹿島はねそういう意味じゃねきっちりそのホームタウンを決められるような状況です。県が設備作るんだから、
はい、そうですね、うん、
これ理想的な
チームですね。
チームが J リーグにとってもできたんですよ、うん、本当にね日本のサッカーを、ね、支えたのはね鹿島の頑張りなんですよ。それはね声を上げて鹿島の人に言いたい。
なるほど、
うん、この、ね、はい、鹿島の人が頑張ったんで日本のサッカーを救ったんです。これ言うとなんだあいつらサッカーに知らないやつばっかり集まってみんなバカにされてたんですよ、
はい、
鹿島はっていうのは弱いチームだ。そういう状況の中で、ね、鹿島がね、うん、中心になったの。それがねみんなやっぱり昔からやってる人はね認める人はちゃんと認めてますけども、うん、認めたくないっていう人も大勢いますね。
それやっかみですね、うん、きっとね、うん、わかりました。ではねまだまだお話が続きそうですので今週はこのあたりでおしまいにしまして、来週はまたこのアントラーズが今のように、まあ、上昇軍団とまでは言いませんけれども J1 から落ちたことがない立派なチームに育つまでのお話もお伺いしたいと思います。では今週も鈴木さんありがとうございました。 My History 鹿島開発その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守ソーラーカーポート J 蓄電池など、赤峰電機にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電機企画の提供でお送りいたしました。赤峰電機にソーラーはお任せ。太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電機にご相談ください。0299-69-7909 高野台の赤峰電機企画まで。